Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年5月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはおかみの養成所おかみ塾の塾長三宅美佐子さん。その前編です。おかみ的人材の育成術やビジネスモデルとしての旅館経営術を教えていただきましょう。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
三宅美佐子、おかみ塾塾長、株式会社常泉閣代表取締役社長。1943年鳥取県生まれ。同志社女子短期大学卒業後、スポーツメーカーで役員秘書として勤務。1966年城崎温泉常泉閣に嫁ぎ、79年からおかみとなる。常泉閣の経営立て直しを行い、96年に旅館銀貨を設立。同時に経営コンサルタントの山本俊義とともにおかみ塾を開講。そのビジネスモデルはNHK の連続ドラマ私おかみになりますの舞台となる。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは三宅美佐子先生です。よろしくお願いいたします。三宅先生と、今申し上げましたが、三宅おかみといった方がやはり、ね、馴染み、は
い、もう先生って言えるおかみの方が
いやいや、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、おかみとしては今も現役でやってらっしゃる、はい、わけですよね。はい、そうですか。はい、そんな中、はい、おかみ塾というものなんです。これは一言で言うとどんな塾なんですか。
はい、OJT で旅館のおかみ、はい、要するにおかみですね。うん、おかみを育成して育て上げるというのが一番の目的です。
はい、なるほど。はい、OJT オンザジョブトレーニング。
トレーニング、はい、はい、そうです。
もう実践やりながら。
もう実践です。
じゃあそのいわゆる座学というか、はい、講義のようなものがある塾ではないんですか。
は
い、
そうですね。基本的にはそれが先で、現場がまず分かる。うんうん、で現場が分かると数字的なものも見えてまいりますので、うんうん、仕入れにしても在庫にしても、うんうん、そういうとこから逆に経理面に入っていくと。なるほど。いうことをしております。
はい、これもうちょっと詳しく教えていただくと、どんなことをどんなふうに学んでいくんですか。
は
い、
まず来ますと接客をさせます。
はい、
で接客をいたしますのには着物がちゃんと着れるという、二部式ではなくて、はい、一般的な着物がきちっと帯付けで着れるというところから入りますので、うん、まあ、3日ぐらいは教えます。はい、あとはもう自分で やりなさいということで、
3日やって、あとはもう本当に現場に出す。
はいはい、着れるのはまあ1週間もすれば着れますけど、もう10日もすれば体に馴染んだ着物の着方っていうの、その子用の着物の着方っていうのができますね。
なるほど。
はい、で接客はやはり着物がきちっと着れて、日本の和風の風情を醸し出すというか、そういうことにはこの和服っていうのは大変大事なものでございますので、はい、きれいに着崩れた感じではなくて、きちっと着た着物の着方っていうのを徹底的に教えます。
なるほど。
だから自分で着てきておかしな着方したら、もう事務所ではい、次脱ぎなさいって言って脱がして、
はい、
でやり直しさせて、でそうすると体で覚えていきますので、
はい、
早いです。
なるほど。はい、じゃあまず最初はその着物の着方を教えて、はい、あとはもう本当に現場に
どんと。はい、そうです。お客様に対してどういうふうに接客を、自分なりの接客を考えなさいと。
なるほど。
だからマニュアルがあって、右から出すとか左から出すとか、こういうふうに出すとか、まあ、そういうことは一切教えておりません。お客様にどのようにあったかいものをあったかいようにきちっと料理の内容を説明して、 欲しいなと思われる時間帯にうまく出せるような、うん、あの自分なりに考えなさいということを言っております。ですからお客様が6時にスタートされるお客様があっても6時にすぐ召し上がる方もありますし、お席についてからしばらくお話をなすってから始められる方もありますので、はい、そういうのは現場でないと分かりませんので、うんうん、あのはいお席に着かれました、はいじゃあ出しましょうということではなくって、うん、自分が初めて板場に発注かけて料理が出てくるという仕組みをしておりますので、うんうん、はい、あの現場でないとわからない部分がたくさんございます。
なるほどね、はい、そうですよね、はい、でその女将塾の、まあ、舞台となっている、はい、まあ、学校というんでしょうか、はい、が銀華という旅館なわけですね、はい、
そうですそうです。
この女将塾の設立の経緯というのは、う
ん、はい、私があの城崎の旅館に嫁ぎましてから最初はあの何もしなくていいよっていう、うんうん、あのことでしたので何もしておりませんでしたが、はい、時とだんだんと時間が経ちまして子どもも子育ても一応一段落した時点で、ではまあ、あのちょっとお手伝いしましょうかということで今度は、はまり込んでしまいまして、うんうん、まあ、旅館のまあ、立て直しって言ったらオーバーですけども、あまり景気良くなかった旅館を健全化させたという、うん、はい、で健全化させて、じゃあ、私が嫁いできてあのこれから死ぬまでの方が生まれたところより長いわけですね、うんうん、そうすると何かやっぱり自分のものってものを残したいというふうに、うん、まあ、ちょっと欲を出しまして、じゃあもう一軒旅館を自分が泊まりたい旅館を作ろうかということで、うん、いろいろと検討して、まあ、あのできたのが銀華です。
なるほど。
でその銀華でじゃ あ, あの今までと同じような接客、それから今までと同じようなスタイルで、新規に旅館を建ててなかなかお客さんにご満足いただくっていうことは難しいと思いましたので、うんうん、何かこう違ったことをして、お客様と協力しながら運営がうまくできないかなっていうのを考えて、うん、あ、それだったら私がこうやって苦労して旅館を一軒作ったことを現実に教えてやって、うんうん、で一緒になって真っ白な銀貨ですのでそこから作り上げていくことをあの勉強できるような、そういうその、うんうん、まあ、旅館の神っていうとね、あの大抵その度胸も座ってますし、あの凛としておりますし、世の中の流れとかも、うん、なんか感性だとかっていうのも普通の女性よりも体験すること大変多いと思いますので、現場でね多いと思いますので、そういう女性を育てていけば、うんうん、あの旅館でなくても、まあ、飲食街は全てそうですし、それから対面販売する接客に関わる仕事ですと何でも当てはまりますので、うん、それとおかみっていうのは女性でなきゃできませんので、
はい、
男性とあの競う必要もありませんので、うん、こういういい商売をあのぜひぜひ若い人に、うんうん、もっとそのお嫁に行くっていうその大前提ではないところであのなんかできないかなというのがきっかけで、
はい、
募集をかけたんです、
う
ん、
そうすると、まあ、いろんなことがあろうかと思いますけども、
はいはい、
その女将塾の門を叩く方というのは、
はい、
傾向としてはどんな方がいらっしゃるんですか。
はい、あのまあ、もちろん接客がまず好きだという人と人と対することが好きだというのが大前提にあると思いますけれども、うん、はい、ある程度 の, あの OL 生活をした中であの自分が力をつけたとしてもやはり組織の中の一員として動くことにやっぱり抵抗を感じてくるって、うん、力があればあるほどあのはみ出し社員になってしまいますの で,、
う
ん、
はい、
でそこであの自分のやっぱり本当の力をあの試してみたいっていう方がありますので、う
ん
うん、大変あの力のあるっていうか、うん、あの本当にこんな会社で辞められたらもったいないなと思うような女性がたくさんおいでになりましたね、まあ、
できる女性、
そうですね、
まあ、志の高い女性 が,、ね、が多いと、
そう、はい、
まあ、そういった方がじゃあもう実際に叩いて入られて、
はいはい、
でもどうなんでしょう、その挫折とかそういったことはどうなんですかね。
はい、あのもちろんあの神っていうのはちょうどあの温泉ブームもございまして、あのテレビで美人女将だとかその、まあ、華々しいこう職場のように映される分が大変あの多かったんですけども、ね、はい、あれは本当に一日のうちの何分かの話でして、はい、あとはあの本当にあの朝から晩まで一生懸命現場であのあのしなきゃいけない労働的なことの多い、うん、
はい、
あの職種でございますので、
相当なハードワーク、
そうですそうです、はい、であのそんなにあの製造業のようにこう時間が決まって、うん、あの動くものでもございませんので、お客さんを止めているってことは夜中も、うん、あの何が起きるか分かりませんし、だから朝一番に帰られるお客さんもありますし、時間が合ってないようなものですので、うん、でお客様がおいでにならないときにはあの従業員のこととか、それからまあ予約を受けることとか営業しなきゃいけないとか、何かの修繕が 起きるとか、まあ、いろんなとにかく女将っていうのは社長でもあり専務でもあり営業部長でもあり人事部長でもありもう全ての業務を本当に一手に引き受けるぐらい大変なポストでございますので、はい、こんなはずではなかったというふうに、うん、思って辞めていく子もありました。
なるほど、はい、じゃあできる女性であっても、はい、なかなか耐えるのが難しい、はい、それほどハードなものという側面があるわけですけどね、
は
い、
そうですね。
どのぐらいの割合の人が生き残れるんですかね、
はい、60人から70人ぐらいしましたかね、うん、それで10人ぐらいはもうおかみとして出ておりますので、まあ野球で言えば
まあでも打率
打率から言えばどうか分かりませんけれども、
でも打率結構低いですね。そうなると ね、
はい、そうですね、
6、70人の中でものになるのは10人ぐらい、
はい、そうですね、
6分の1、7分の1、はいはい、やっぱそれだけハードだという、
そうですね、
ことなんですね。
そうですね、一番の問題はやはりマネジメントで、うん、その人を使っていくっていうところで言葉遣いだとかそのタイミングですね、物を言うタイミング、うん、言うこと聞いてくれないとか言い方が悪かったとか、うん、そういうことがなかなか一番その教えて教えられるもんではないんですので、
そうですね、う
ん、だから難しいなと痛感しております。
さて、おかみ塾には、まあ、おかみの養成という部分の他にですね、まあ、旅館の再建ですとか、はい、コンサルティングといった部分もあると思うんですけども、はいはいはい、まあ、そういったものを踏まえて、はい、今のこの旅館業界を取り巻く状況っていうのはどういった感じですかね。
やっぱり厳しい業種の一つだと思います。それとお客様のニーズがもう多様化してきたっていうこともについていけないっていうのが、これはハードがやっぱり大きなお金がかかりますので、うん、そんなにコロコロとお客様のニーズに応えるわけにいきませんので、はい、なかなかそのついていけてないという部分が、うん、多いと思います。うん、で団体旅行であったものが今、まあ、個人客で、個人客でもいろんな同じ人が今日はこういうパターンで、今日は明日はこういうパターンでっていうふうにして旅行の目的が変わってきておりますので、うん、
はい、
それに対応するのに本当に難しい状況にあると思います。だから大きい旅館なんかは特に大量に動くっていうことがないから難しいし、で方向転換しようと思っても、はい、やっぱり大きい船はなかなか方向転換が難しいんじゃないでしょうか。
なるほど、
はい、
じゃあやっぱりハード面ではかなりこう動かすのは難しいだけに、はい、そうなると余計ソフト、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、
実際今やっぱり苦しいところも多いというお話でしたけども、はい、その経営がうまくいってない旅館の問題というのはどのあたりにあることが多いんですか。
はいはい、別に調査したわけじゃないんですが、慣例って失礼なんですけども、やはりその今言ったように状況についていけないっていうのが一つありますのと、それから、まあ、自分とこのこれはという売り物を特化して売る環境になかなかいけないというか、
はい、
どうしてもエージェントさん相手にすると、うん、エージェントさんはやっぱ一律で評価する点数をつけやすいような仕組みを作りますので、うん、それはもう無理もないんですけれども、ペーパーでお客さんとやり取りしますのでね、うん、そうするとペーパーにやっぱり乗るということは畳が何畳あってトイレがついててっていうことで、その景色がどうこうっていうのはなかなか表現できませんし、はい、間取りのその雰囲気とかっていうのもなかなかできませんね、うん、
はい、
ですからその辺をこうアピールするということが、
うんうんうん、
実際の経営者っていうのは難しいですし、うん、現場が忙しいですから、
はい、
なかなかそのエージェントさんに通ってその経費を使ってそのうまく PR するというところらへんもなかなか難しいでしょうね。
なるほどね。
そういうとこは大型旅館は人材がたくさんあられますけど、うん、中小それから小さい旅館なんかはそんなことしてる本当に時間がないんです、
はい、
はい、
なるほどね。
今インターネットでこういろんなことで表現できるようになったから、その点はちょっとうまく利用すれば、中小それから零細小さい旅館、実質ぐらいの旅館さんは逆にいいんじゃないでしょうかね、うんうん、これから、
はい、はい、まあでも実際ちょっと傾いちゃって、はい、きかけてる旅館とかをどう立て直すかっていうことがやっぱり当然重要になってくると思うんですけど、はいはい、その一つがそのおかみの手腕だったりするわけですか。
はい、やっぱり現場の総責任者っていうのもおかみですから、
はい、
お客様と直に接しますので、 あのお客様の反応すぐに読み取れますね、うん、ですからあのコンセプトが間違ってないかとかその、お客様をあの広告する場所が間違ってるとかっていろんな、うん、あのお客さんの思いと違う状態で旅館においでになることが一番 あのクレームの元ですので、はい、ですからその辺がおかみですと分かりますので、うん、それをきちっと経営者と、うん、一致考え方を一致して、はい、あの表現していくっていうことはもう一番大事なことじゃないでしょうかね。
なるほど。
なんか私の言うおかみっていうのは現場の総責任者、はい、うん、でおかみの意思が現場の隅々まで伝わるような関係にあるというところが一番大事じゃないかなと思ってます。
なるほど。じゃあおかみ塾でもそういったおかみを育成していくと。
そうですそうです。だから私のミニを育てようなんて一度も思ってませんし、うん、私がって思うことなんかいっぱいあるんですよ。
あ、そうですか。
はい、やっぱり新しい切り口でやってきますし、こんな簡単なことがこれでいいんだって思うこともありますし、だから常にこれがいいっていうものがないだけに勉強になりますし、
なるほど、
はい、まあ、お金のあんまりかからないことであれば大いに試させてやってみなさいっていうことをやらせると結果がすぐお客さんの目の前で出るじゃないですか、はい、だから彼女たちも楽しいと思いますし、
はい、なるほど。じゃあ、まあ、おかみ塾という、まあ、いわゆる学校的な、はい、まあ、存在ですけど、はい、何も三宅おかみのクローンをいっぱい育てようと。
ああ、もう全然私のクローンなんて世の中にいりません
そうなんですね、はいはい、そうなると、まあ、理想的なおかみ像というのが、はい、それぞれ10人十色100人100用というような感じになってくるんですかね。
そうですそうです。お客様もそれを望んでおいでになると思います、はい、それが今までの旅館は一つの A パターンの旅館に全部がダーッと集中し、でまた B パターンの旅館にパッと集中しっていうので、うん、パンフレットを、まあ、見させていただいても、四国のどこだかと、どこだかとか同じような雰囲気の旅館ってたくさんあるじゃないですか、うん、だからハードがそういうふうに似てきたっていうか一つのパターン化されてますので、うん、こっから先はやっぱりおかみの個性、うん、豊かな、うん、旅館のマネジメントが必要じゃないでしょうか。
なるほどね、うん、そうなるといい旅館っていうのはどんな旅館かと聞かれたらやっぱりそれも多様なものだということになってくるんですかね。
それはお好みが一致することがいい旅館でしょう、うん、お客様のお好みが、
うんうんうんうん、
だから今日はピンクが好きで明日はブルーが好きだとか、はいはいはい、そういうふうにして旅館を見ていただくといいと思いますね。
なるほど。
どこに行っても同じで、ほんで食べるものもどこに行っても同じっていうんじゃなくて、うん、その地域地域で取れる食材を使ったものを食べていただくと、わざわざ来ていただくのになんで北海道のウニなのよっていう、まあね、ウニは北海道美味しいですから、だからそれは北海道で召し上がる方がいいんじゃないかなっていうのが私の思いなんですけど。
なるほどね、はい、そうするといい旅館にするために具体的なマネジメントというのはどういったものが必要かということ、繰り返しても結構ですが、
はい、ですからやはり自分がどういうお客さんに来てもらいたいか、はい、で自分だったらどういうことができるかっていうことを、うん、その板場さんだとかその、うん、接客係の方だとかフロントだとかよく話をして、うん、一つの方向づけをおかみがすると、うん、そこにみんなが一緒についていくということが、うん、これはもうすぐに反応が出ませんのでね、いいか悪いかっていうのはなかなか難しいんですけども、うん、やっぱりそれを自分を信じて自分だったらこうしたい、自分だったらこうされたいというものが基本にあることが大事じゃないでしょうか。
なるほど。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、おかみ塾の塾長三宅美佐子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、川野健でした。